第3日3神が今日願っているのは神人の多くの群れです。この神人の群れは一人の新しい人、団体の神人であって、神の形を帯び神を表します。エペソ2章15節数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、4章24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。コロサイ3章10節、新しい人を来たのです。その新しい人はそれを創造された方の形に従って全く知識へと至るように新しくされつつあるのです。11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。テモテへの第一の手紙、第3章16節の文脈によれば、経験はうやうやしさを指すだけでなく、神が紹介の中で生きること、すなわち命としての神が紹介の中で生かし出されることを指しています。経験とは、神が人となり、人が神となることを意味します。これは宇宙における偉大な奥義です。神が人となったのは、人が神となって、団体の神人を生み出し、新しい人として、神が肉体において表されるためです。この団体の神人が成長するのは、キリストの有機的な体を建造して、神の永遠のエコノミーを完成するためです。神の現れは、キリストの体によって可能になります。キリストの体は、神の現れであり、神の永遠のエコノミーを完成するためです。私たちの天然の自己が、どれほど立て上げられることができたとしても、また私たちの天然の能力がどれほど培われることができたとしても、私たちは決して神の現れとなることはできず、決してキリストの体の一部分となることはできません。これは神人の責任でなければなりません。神人は神から生まれて、神の命と神の性質を持ち、ミングリングされた命によって、ミングリングされた性質の中で生活し、神の現れとしてのキリストの体を建造します。これが聖書の啓示です。私たちが人の哲学や宗教から受けた天然の観念は聖書の啓示ではありません。聖書はこのことを教えていません。聖書が教えているのは、人は神から生まれて神人とならなければならず、この神人が育てられ成長しなければならないということです。聖書は決して多くの新しい人がいるとは言っていません。聖書はただ一人の新しい人がいると言っています。この一人の新しい人は個人ではありません。彼は団体の人であり、この団体の新しい人はすべての神人の集大成です。すべての神人を一緒にするとき、一人の人があります。この一人の人は新しい人と呼ばれており、これは新しい人類を指しています。アダムは古い人類でした。彼のすべての子孫は彼と一であり、古い人です。今日私たち、キリストにある神では、皆キリストと一であり、新しい人となります。